影です。新年明けましておめでとうございます。今回は、ミネソタティンバーウルブズのファンでおなじみのミツさんにゲストに来ていただきました。ミツさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい
緊張します
そうですね
はい。
こういうポッドキャストはやったことありますか？
初めてですね。あと、まあ、あのアメリカ の、はい、あのなんか地元のテレビとかの、
うんうんうん、
またインタビューとかはやったんですけど、
はい、
いやそっちの方何でも緊張
あその時も緊張しまあそれはします
ね。そうですね、うん、なんか、うんうん、あっちのテレビとかも結構なんていうんですかね、はい、あの前もってこういう質問するよとかって聞かないで、
あ
目の前でじゃあ始めようかみたいな感じになって、
あ
でわーって言われそれに答えるみたいな、結構過酷な、ね、
ああそうですね。なんかテレビだとこ う,
そう
あれですね、緊張、なんかこう時間内に答えないとみたいなのが、
そうなんです、うん、結構なんか気使っちゃう、
そうですね、
感じがします。
はい、まあ全然こっちは気楽に、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
あのまあミツさんといえば、
はい
ミネソタなんですけども、
そうです、はい、
はい、まあそのミツさんがなんでミネソタにそんなにゆかりが深いのかっていうのを、
はい、
ところから、お聞きしたいなと思っているんですけど、
はい、
あの以前、はい、昔子供の頃に住んでたんでしたっけ？
そうですね、はい、実際ミネソタミネアポリスってまあ大都市があって、
はい、
でそこからまあ、南に車で1時間半ぐらいのところにあるロチェスターっていう小さな町があって、はい、でそこはあの今ウルブズのメディカルの、施設ができた名誉クリニックがあるんですよ。結構なんかあの有名な方とかが手術受けに来たりとか、
はい、
あのなんていうんですかね、もう本当に、まあ、医療系でいうと有名な病院があるところ、
はい、
あって、そことあと、まあ、IBM の工場があって、
うん、
そこでですね、あの、まあ、うちの父親の仕事で1年間住んだんですよ、
うん、
でその時が、まあ、ミネソタ初めて行ったし、うん、ミネソタも好きになったっていうか、うん、このベースになった部分ですね、
はい、それは何年ですか？
1989年ですね。なのでうん、そうですね、その都市があのウルブズが設立した都市なんですよ、
うん、おー、なるほど、
はい、
じゃあもうその誕生とともに見てるわけですね。
そうですね、はい、うん、なのでまあ、
うんうんうん、
実際のところでも本当テレビとかもほとんどやってなくて、結構なん
ていうかね、
そうなんか地元のテレビしかやってないみたいな感じで
ああ
うん、かといって、まあ、全試合放送してるわけでもないですよね。なんか、
あ、そうなんですか。
うん、なんかやってなくてたまにつけてやってるみたいな。
あ、そうなんですか。
うん、ですね。
じゃあそのチームが設立されたっていう時に、
はい、
たまたままあ、
うん、そう
そちらに住んでいて、
そう
で、ね、すぐにじゃあこれは。あ、すぐに注目したんですか、それともなんかきっかけがあって見る？
全然バスケあんまり興味なかった、うん、実際のところはあのやっぱりなんていうんですかね、アメフト、ミネソタバイキングスが
あって、あ、そうですね、
で、
うん、
そうアメフトすごい好きで、もう毎週日曜日アメフトを見ていて、
うん、
でまあ中学校に入ったんですけど、その時にアメフトのクラブもあったんで、それでアメフトのクラブにちょっと入ってみようかなって言って入ってみたりとか、なのでバスケとかあんまり、
うん、
その時はあんまり興味なかったっていうのがありますね、
うんうんうん、はい、おー、そうなんです。まあ、まあ、アメリカ全体としてやっぱりアメフトの人気は絶対的ですからね、
うん、そうですね、本当、うん、なんかあの盛り上がりって なんであんな盛り上がるのかなって
本当ですよね、
思うぐらいの、
うんうんうん、
なんかね毎週毎週ね、パーティーですからね、
うん、今もやってますけどね、あの
そう、
うん、
パッカーズ、
パッカーズですよね、
うん、
確かに、
で負けないかなと思って
パッカーズ負けてほしいんですか？
いや、あの一 応ミネソタのバイキングスのライバルチームなんで、
あ、
うん、なので
まあまだ分かんない感じですけどね今のところ。
そうですね、うんうんうん、今ねあと2分ぐらいですよね
あ、まあもうそんな感じか、
はい、
あ、なるほど。
そう、
まあでも確かにミネソタでバイキングスのチームがあるなら、うん、なおさらそっちになれますよね、
うん、やっぱり初年度だったんで、
うんうんうん、
ウルブズ自体もそんなに強くない。
あ
とはもう学校とかその同級生とか T シャツとか着てるのが、うん、みんなやっぱりマイケル・ジョーダンの T シャツだったりとか、
あ、そっち、
あの、うん、そうマジック・ジョンソン の昔売っていたあのアニメチックな柄 の
派手な、
あるじゃないですか、
うん、
派手な
T
シャツ、
うんうん
うん、ああいうのを、まあ、みんな着てたりとか。
あ、じゃあ バスケ自体はまあ人気があったとしても、まあ、ジョーダンとかっていう感じなんですね。
お、結構ミネソタで見ないで、うん、ミネソタから車でシカゴまで5時間ちょっとなんで、結構シカゴに見に行っちゃったりとか、
ああなるほど、
うん、してる友達とかいましたね。
なるほど。でそれでじゃあその1年間いる間は見に行ったりされたんですか？
見に行ってない。
あ、行ってないんですか？へえ、
うん、でただその、うん、なんだろう、ミネアポリスのダウンタウンにその次の年だったら、次の年か1年後か1年後にアリーナ、はい、今使ってるアリーナが出来上がるって、そこの工事現場とか、まあ、結構見たりとかしましたね、うんうんうん、あの本当ダウンタウンの中心に作るっていうので、
うん、
すごい建物が出来上がるみた
いな。へえ、じゃあなんかこうワクワク感っていうか、なんかこれからっていう、
それは、うん
うん
うん、ありましたやっぱり。
なるほど。ほー、うん、じゃあそのいる間はそこまで見ていなかったと、
うん、そうですね、まあ本当にテレビでちょっと見たりとか、うんうんうん、やっぱりあと会場に行くっていうことも、
うん、
どっちかというとアメフトの方を狙って行かせてもらったっていう感じです。
うん、
うん、だからアメフトは見に行ってるんですよ、アメフトと、あと、うん、ミネソタトゥインズ、
うん、あ、野球
メジャーリーグ、
うん
うん、の2つは見に行ってるんですけど、
ほうほう、
バスケは見に行かなかったですね。
なるほど。
あとはまあ当時そのアリーナがなかったんで、そのアメフトのやっていたメトロドームで5万人、4万5千人ぐらいかの会場でやってたんですよ、
はい、え、バスケを？
バスケを。だから要するに
厳しいですね。
あの NCAA ファイナル4の会場みたいな感じでやってたっていう。
うわぁ、そんなあんまり地元の人もそんなに見に来ないのに。
そうそうそう。
あ、え、アメフトの会場でやってたんですね。
そう、あのアメフト、野球とアメフトがやってるところですよね。
あ、野球とアメフト一緒なんですか？
一緒なんですよ。で、今すごいなんかいびつな形だったんですけど、今はもうその、うん、あの球場はないんですけど、昔は一緒のところでやってたんですよね、うん、
へ
え、うん、日本とも室内 あの東京ドームのモデルになったような、
へ、
あの空気で、まあ、持ち上げて屋根を持ち上げてるような会場だったんですけど、
うんうん、ほう、
うん、
あ、じゃあもうそこで全部やってたんですね。
全部、うん、じゃあ4万5千席売るっていうのがすごい大変だったみたいです。当時の、
うん、
そう、当時の話をそのウルブズのスタッフの人に聞いたんですけど、
はい、
あのやっぱり89年とかってインターネットもないし、
あ、
チケット買うって言ったら、あのデパートにあるチケットマスターの窓口で買うみたいな、
は
あ
は
あ、で4万5千席売るっていうのはすごい大変だっていう、
あ、そうですよね、なんか
地道に、ことを言ってました。
うん、
そう、電話かけたりしてもダメだしとかって、スタッフもそんな多くないからどうやってやろうみたいなことを考えてやったって言ってましたね、
はい、へえ、すごいですね、
うん、
それでじゃあそこで、まあ、バスケはそんなに見てなかった中、
はい、
うん、いつ頃からじゃあ、 あの見るようになったんですか？
そうで、今日本に帰ってきたのが、
はい、
まあ、89年の、まあ、年末に帰ってきて90年で、それで中学に入ったんですよね、日本の、
はい、
で当時があのなんだ、スラムダンクが、
あ、
まあ、こう出てきて盛り上がり始めて、
はい、
で、まあ、アメフトの部活ってやっぱ日本の中学でないですから
ないですね、うん、
そう、じゃあやっぱバスケやろうかなみたいな、うん、でバスケの部活に入ってっていう感じですよ。
あ、じゃあ部活やってたんですね、
うん、そうそうです。
お、あ、じゃあ、うん、へ、じゃあスラムダン ックで結構バスケ部が増えてる感じの
ところ、うん、そう当時20人ぐらい、まあ、そんな大きい中学じゃなかったんで、
うんうん、
まあ、20人でもまあスターティングで連5人じゃないですか、バスケです、はい、少ないから。
そうですね、
うん、まあ、だからそれなりに多い部活の部員数だったような感じですね、
うんうん、へー。それでまあ自分がバスケしながらやっぱりじゃあ NBA もっていう感じだったんです。
う、うん、で、まあ、それだったらやっぱりミネソタ応援するよねっていう、
うんうんうん、
まあ、そこになっちゃうんですよね結局、
うん
うん、
ゆかりのある、
そうそう、なんか、うん、じゃあどこ応援しようかって言った時に、やっぱりツインズも、まあ、メジャーツインズだし、
うん、
NFL バイキングスだし、うん、だったらバスケはウルブズでしょ、そういう感じですよね。
じゃあなんか特にどの選手が好きでっていう感じではなく、やっぱり地元意識で。
そうですね、まあ、やっぱりジョーダンとかあと、うん、まあ、昔言うとカール・マローンとかすごいなんかやっぱいいなとか、まあ、見てて面白いなとかあったんですけど、
うん、はい、
まあ、でも、まあ、応援っていうほどでもないなみたいな感じですね。
うん、まあみんな他にも応援してる人がいっぱいいるし、
そうそう、何かあんま気にならないっていう感じですよね。何、
うんうん、
か、まあ、周りが応援しててもあんま気にならないなって感じですね。
あ、じゃあもう結構日本にミネソタを離れた翌年とかに、はい、翌年っていうかもう離れてすぐに結構もうバス、うん、ウルブスに
注目、そうですね、ウル
ブス、
そう、そんな感じですよ。だから本当90年91年とか、まあ、その後、
うん、
まあ、バルセロナオリンピックもあったんで、
あ、
まあ、そこでもバスケットボールが日本で、まあ、まあブームというか人気が出ましたよね、うん、その時。
そうですか、なるほど、うん、話題に、
話題に、そうそう、やっぱジョーダンとかのプレーとか、うん、マジックのプレーとかっていうのがやっぱりテレビとかで、
うん、
一般のテレビでもやってたりとかしてましたからね、うん、
試合を、
試合もそうだし、あと、
うん、
まあ、ダイジェストみたいなのを流したりとか、
うん、
あと 3on3 とかも人気が出てきて、日本でも 3on3 の大会とか行われるようにな
って、うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
へ、
そう、結構 3on3 やって、あとファッションもいろんなシューズとか、
あ、そうですね、
あとそうウェアとかそういうのでファッションなところからも入ったりとか、
なるほど、
で日本でもバスケット盛り上がってきたっていう感じですね、
うんうんうん、あ、確かにファッションはあるかもしれないですね、なんか結構ダブルの感じでっていう、うん、
そう、うん、もう本当あの時にこれあるのかなって言ったのが、同じシューズを買って、
はい、
まあ、色違いのシューズを買って右足と左足違う色を履くみたいな、それがかっこいいみたいな、いやもうそれ本当かっこいいなみたいなな
んか騙されてるんじゃないかみたいな。
そうそう。まあでもなんかオールスターで、
うん、
あの NBA オールスターで結構選手がやったりしてたから。
あ、そうなんですか。
あ、うん、なんか数年前やってるのを見て、あれはありだったのかな。
おお。思い出した。良かったのかみたいな。
そうそう。
まだちょっと分かんないっていう。
そう
そう。あ、なるほど。そうなんですね。じゃあ、でも当時のウルブスっていうのは誰がいたんですか。
はい、当時のウルブスね、そう、まあ、89年っていうと、はい、
うん、
もうね、すごいね、忘れてんですよね。まあ、本当にね。
まあそうですね、ずっと長年見てるから。
そう、ちょっと、うん、ダグウェストとかいたはず。ダグウェストって分かんないですよね。
分かんないです。
いや本当は多分、あ、ただあの、うん、ほら、あの、なんていうか、まあ、エクスパンションなんで、
ああ、
結構他のチームからこれ取ったりするんですよね。
ああ、なるほど。
そう、エクスパンションなので、
うんうん、
まあ、他のチームを取って、
うん、
それでなんかまあそれなりに均衡を保つじゃないけど、
うんうんうんうん、
やってて、
うん、
とか、だから89年サマー、サム・ミッチェルはいました。あ、89年じゃないか、19年の、あ、そうですね、サム・ミッチェルとかいたかな。
へえ。
サム・ミッチェルとかいたと思って、あと、まあ、ダグ・ウェストとか、
うん、
あとね、プー・リチャードソンって分かんないですよね、本当に、ね。
なんか聞いたことあります。
聞いたこと、UCLA ですよ。
お、
う、ぉ、ん。うん。あと、誰がいたかな、スコット、スコットですと、うん、スコ ごい分かんないですね。あ、一人だけすごいこうあのなんだあのこう印象に残っているのがランディ・ブリューワーっていう選手がいて、
はい、
でここも本当ミネソタ大出身なんですよ彼は。で、それで、まあ、そんなにこう、まあ、すごい選手じゃなかったんですけど、日本であの一度ドミニク・ウィーキンスと、あと誰だったかな、クライド・ドレクスラーか、うん、がなんか日本でバスケットなんか NBA のスターを呼んでやるよみたいな、横浜アリーナであったんですよイベントが。
へ
ー。で、まあ、そこには結構有名な選手を名が連ねてたんですね、
うん、
でなんだけどロックアウトかなんかで選手たちが来れなくなって、うん、まあ、いろんな選手が来れなくなって、まあ、本当に来る選手っていうのは本当ドミニク・ウィルキンスとドレクスラーが有名なぐらいで、うん、あとはまあ本当にあまり知らない選手がいっぱい来てたっていうのがあって、
うん、
でそこにそのランディ・ブリュアーっていう選手が来たんですよ。で、まあ、昔ミネソタにいたっていうのは覚えてたん で、
うん、
でその選手に僕靴もらったんですよ。それで試合終わった後に、
あ、じゃあ見に行ったんですね。
見に行って、そう、うんうん、見に行って何センチだったかな、すっごい大きい、あのセブンフッターの選手なんで、うん、まあ、靴自体もすごい大きいのをもらって、
へ、
うん、そうなんですよ。だからそれはね結構覚えてる。
それはもらいに行ったんですか？
ね、帰るあのロッカールームに下がるときに、
うん、
こうなんか、まあ、靴とかみんなにあげていくところにちょうど自分の手のところに来たっていう感じです、うんうん、なんかすごいこう運命的なことものを感じましたね。
へ、うん、じゃあそれがこう選手との最初の触れ合い
ですか？うん、あ、確かにそういう意味ではそうかもしれないですね。
NBA 選手と、
うん
うん、今でもかなり触れ合ってますけど、
いやでも本当でもここ5年ぐらいですね。本当
あ、そうですか。
6年、うん、本当に、まあ、今シーズン22シーズンなんですけど、通って、
うんうん、
で通って22シーズンなんですけど、
最初の頃やっぱり22週通って、
そうです、通ってあの毎年見に行き始めて、
え、すごい、あ、それも欠かさず、
そうですそうです、
1
年も逃してない
すごい、22年、ほうほう、
22年、そうですね、うん、長い、長いですね。
うん。
驚きました。
うん、
で、そう。で、最初の頃はまあチケット買って、うん、で、その時とかってあんまりチケットの買い方とか、
うん、
なんか今ですら、こう、こう買えば結構いい席買えるとかっていうのも、
うん、
まあ、ノウハウでね、できたんですけど、昔はやっぱり本当にチケットマスター行って買ったりとか、あと日本からチケットマスター電話したりとかして買ってたんですよ。
すごい
ですね。まあ、そうなると、本当に2階席とかで、まあ、本当に、まあ、1年に1回見に行って、
うん、
だけど本当に何だろう5センチぐらいの選手を見て帰るみたいな、そんなのをさやってたんですけど、で、まあ、だんだんこういろんなノウハウが集まってきて、
はい、
で1階席で見てたんですけど、うん、
はい、
でもとはいえ、まあ、本当試合見てそれでもそのまま帰るみたいなのをずっと繰り返してたっていう感じですね、うんうん、
それは最初はじゃあご家族とって感じだったんですか？
それも一人で行きました
。
一人とか、あと
すごい
友達、友達と行きましたね、うん
うんうん、それ中高生とかの頃ってことですかね？
そうですね、高校生ぐらいで、まあ、うちの父親がそのミネソタに出張で長期出張で行ってたりとかしてたんで、まあ、宿泊場所はあるので、うんうん、なので、まあ、飛行機乗って、
なるほど、
空港まで行くみたいな。
あ、じゃあもうその運転とかいろいろそういうの、
うん、そうですね、うん、まあ、もう父親が迎えに来てくれてたりとかしてた、
うんうん、なるほど、へえ、すごい。で、まあ行って、まあ、何試合か見て帰ってって感じ。
そうですね、うんうん、結構なんか春休みとか1ヶ月ぐらいにね、そば行って、
お
で、とはいえ、まあ、自分でアリーナに行けないんで、父親の仕事が終わってからアリーナに行くって感じだったんで、うん、まあ行ってる間に週末の試合だけとか、
うん、なるほど、う
ん、そんな感じでしたね。
へえ、うん、なるほど、へえ、うん、それでじゃあ最初はまあまあ普通に観戦して、
そうそうですね、だから本当早めに入ってサインもらうのを待ってたりとか、うん、そういう感じ、うんうん、本当選手の、うん、出てくるじゃないですか選手が、
うんうん、
で練習に試合前、うんうん、そこのそこで触れ合うというかサインもらうだけ。
なるほど、
うん、
あ、じゃあそういうのはやってたけど、
そうでもね、やっぱね、うんうん、 今ほどあんまサインしてなかったんですね昔って。
あ、そうなんですか。
うん、なんかあんまりいい印象っていうのはあんま持ってなかったっていう感じは、うん、今はすごいなんかね、本当ステファン・カリーでもあんなにファンサービスしてっていうのはあるんですけど、
うん、
昔って本当になんか、まあ、クリスチャン・レイトナーって選手がいた時とか、はいはい、全然その試合前の練習も外に出てこなかった、コートに出てこなかったりとか、うん、とルーキーシーズンなのに出てこなかったりとか、まあ普通にいやお前ルーキーだろ
練習しろよみたいな
そうそうそうとかファンサービスしろよっていうのがあるんですけど、うん、全然、うん、出てこなかったですよね。
へー、うん、そうなん、やっぱり なんですかね、やっぱりこうインターネットとかで、
うん、
そういう試合前の様子とかもいろいろアップされたりするじゃないですか。そういうのもなんか関係あるんですかね。
う
ん、
そう、まあ、少なからずあるでしょうね。
うん、
あとはなんかどうなんですかね。もうちょっとサインとかそのカードとかのところはまよく知らないんですけど、
うん、
その、まあ、カード会社だとそのトレーディングカード会社と契約したらサインがしづらいとかってあるのかもしれないですね。昔はそういうのがあったのかもしれないし。
ああ、なるほど。うん、
ちょっと、まあ、その辺はちょっと分かんないですけど、うんうん、一度そのケビン・ガーネットとか。
はい。
時にでサインしてたんですよみたいな、
うん、
もうほんとコートの前に集まってたファンにサインしてもらって、うん、でボール持ってたんで僕はボールにサインしてもらおうと思ったんですけど、これ何を血迷ったのかボールと、まあ、右手にボール左手にペンを持ってて、
うん、
ボールを前に出せばいいのに僕はペンを前に出してサインをされなかったっていう、ね、すごい残念な、これはやってしまったっていう本当その次の年から KG 出てこなくて、サインとはしなくなっちゃって、もあれはも こう悔やんでも悔やみきれない過去の、
うん、なるほど、
うん、そういう失敗をね重ねると結構、うん、
手際も良くなって、
そう、うん、このタイミングかなとかっていうのは分かってくる
し、ね、ああなるほど、おそれでまあその 5年ぐらい前にいろいろこう、なんだろう、内部に、
はい、内部、まあそうですね、はい、
との関係をこう築き出したのは何かきっかけがあったんですか。
きっかけは、うん、14年か15年ぐらい、まあ、シーズンシートを買ってて、
はい、
でシーズンシート買っててもやっぱりその担当の人とかにアクセスしないと、まあ向こうから、うん、毎試合来てれば向こうから挨拶とかそういうので、ま
あ
ね、あのスタッフとの関係を築くってなんですけど、
うん、
僕の場合本当にシーズンシート買ってるけど行かないし、
うんうんうんうん、
まあ、ましてもう持ってるシーズンシート僕座らないんで、
あ、そうなんですか
座らないんですよ、まあ、もっといい席で見たいんで、シーズンシートはまあ寄付したりとかして、で、まあ、いい席で見てるんで本当に、まあ、シーズンシートの担当の人と会わない買ったんですね、
はいはい、
で、まあ、本当に6年7年前ぐらいに、まあ、なんか日本から買ってるやつがいるらしいっていうのをそのチームの中で話が出てたんだけど、
はい、
誰も会ったことがないみたいなで行ってたんですね。行ったら、
うんうん、
ちょうどそのシーズンシートのとかファンサービス担当のVP がいたんですよ、バイスプレゼントが、
は
い、
うんうん、
でちょっと話しかけてみようかなと思って話しかけたんですよ。俺シーズンシート買ってるんだけど、日本から買ってんだけどっていう話をしたら、
うん
うん、あ、お前かみたいな
噂になってたけど、
そうそう、あ、お前かみたいな、でまああと何試合見に来るみたいな話で、
うんうん、
いやもうあと1試合で帰ってしまうんだよねみたいな、
ほ
うほう、で、あ、じゃあぜひ来年来る前に連絡くれみたいな話をもらって、で来る前にメールとかしてくれれば、うん、まあ、また話そうみたいなっていう感じで、うん、
はい、
そこからですよね、あの向こうのチームのスタッフとかと仲良くなったっていう。
へー、それはなんかその VP だっていうのは分かったんですか。
分かったのはその、うん、結構メールが来るんですよ、あのこの試合の時は試合前に、
うん、
こんなイベントやるよとかで、お問い合わせはこの担当にみたいな顔写真入りで来るんですよ。
あ、
でもこの人だみたいな、
はあ、あこれメールの人だみたいになって
ます。そうじゃあ話しかけてみようみたいな感じ
で。へえ、じゃあもう本当にそこが
運命の。そうですね。いやだから、うん、あの時に話しかけないでまあ一回見に来ればみたいな、うん、そういう感じだったら、
うん、
多分ね今みたいな感じになってなかったと思うんです、うん、
ずっとまあ同じような感じで
そうもう試合見に行って帰ってみる感じです
よね。でそれ以降はじゃあその次の年にじゃあ見に行くってなった時に連絡を、
ね、そう連絡して、うん、そしたら試合ない日とかにちょっとオフィス来ないみたいな話をもらったりとかして、うん、で試合ない日にオフィス行ったら、はい、じゃあオフィスと何アリーナの見学しようよみたいな話になったりして、
うん、
それで本当ウルブズのオフィスとか見学させてもらったり、あの試合やってない時のアリーナのコートに入っていいよみたいな感じになったりとかして、うん、なんかそんな感じかなとは、まあ、試合見に行ったら、うん、その試合前にこう VIP で入場させてくれて、
うん、
コートサイドでその選手がやってる練習を見学していいよみたいなと
こ
だったり、なんかいろいろイベントを用意してくれましたよね。
アミツさん
そう
だけのために
そうなんか、うん、
すごい
なんかそう
そ
う
なんです。それはその時はお一人だったんですか？
友達も行ってたと思います。うん、
すごい
一緒に行ってました。
うん、じゃあもう本当に手厚く。
そうですね。うん
うん、
あとなんかお土産くれたりとか、
うんうんうん、
T シャツとかくれたりとかしましたね。
やっぱりじゃあもう気になってたんですね。ウルブズ側としてはもう長年、
う
ん、やっと会えたっていうのが。
なんかこんなやついるよって多分思って変なのはいるなみたいな感じだったじゃないですか。
やっぱり日本からシーズンチケット買ってるのはミツさんだけだったんですかね。
そうですね多分
、うん
うん、他の人聞かないんで、
うん、今でも多分そうですよね。
そうですね、うん、結構面白いですよ。なんかだから、うん、あとはねやっぱりねその後のなんかツイッターとかソーシャルネットワークがここ5年とかですごい爆発的に広まったじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、僕何年だか2010年ぐらいからツイッターやってて、はい、でその時は、まあ、特にバスケとかあんまりつぶやい2007年にやってます。2007年に始めて、
うん、
でほとんど、まあ、バスケのことはつぶやかないでいたんですけど、
うんうん、
でミネソタ行くことになって、まあ、行く時にあの遊びに来たよとかっていうのを書いてたんですよ。で、うんまあ、ウルブズとかもこうオフィシャルの、ね、ツイッター持ったりとかして、
うん、
でそしたらなんか日本から行ったよみたいなのを彼らのリツイートとかし始めて、
うん、
でそしたら向こうのファンそのシーズンチケットを持っているファンがこう自分にアクセスっていうかリプライとかし始めて、それでじゃあ俺来年見に行くから会おうみたいなところからまた向こうのファンの人と交流始めたって感じですね。
あ、じゃあミネソタのファンの人との交流はツイッターからだったんですか？
う
ん、
そうですね、本当ソーシャルネットワーク、ツイッターとフェイスブックから始まったって感じです。
はあ、すごいですね。
うん、すごい面白いですよ。
それでじゃあ毎年なんかどんどんこう、
うん、どんどん増えてったって感じですね、
うん、
友達が。でまあ、そういうのやると次にこう来る、なんか向こうの番記者さんとかからもなんかちょっと会おうよみたいなじゃあ会おうかみたいな、
うん、
でお話ししたりとか、
はい、
まあ、向こうの地元の新聞の記事に書きたいからなんかちょっとインタビューしていいみたいなとか、まあ、インタビュー受けてなんで来るのみたいな話とか、
うんうんうんうん、
で毎年そのじゃあ行くよみたいなのを書き続けてたら、まあ、どんどん向こうのファンとも広がって、
うん、
あとはまあ本当にブルブズのスタッフさんとかも広がっていったって感じですね。
うん、
うん、
じゃあその、テレビインタビューっていうのは、
はい、
去年でしたっけ？
その去年ですね。去年なんかね、
う
2回か3回ぐらいやってるんで、
うん、おすごい
そうなんかそうなんですよ、次から次へと、
うんうんうん
うん、来ていただいて本当ありがたい話をもらって、
うん
うん、まあ、うん、本当興味を持ってるんですよね、こういう人がいるみたいな、
うんうんうん
うん、
まあ、向こうが
そうです、うん、でやっぱりその友達と話している風景とかそういうのをやっぱ撮って、その日本の人と読みにした人が、まあ、交流してるよっていうようなのを、まあ、放送に載せたい部分もあったりとかするみたいですね、
うんうんうん、なるほど。それでまあさらに、いろんな他の日本からのファンを連れて行ってっていうのも、
そうですね、去年、
うん、
去年が一番すごいなと思ったのが、
はい、
あのクリーブランドキャバリアーズにやっぱケビン・ラブがトレードされて、で、
はい、
キャブス戦の1回目、要するに、
うんうんうん、初めて
ケビン・ラブが凱旋する1回目をやっぱ見たいんですよ、
うん、
ファンとしては、
うん、
でまあ、なんかそういうなんか区切りっていうのを僕見たくて、昔はあのケビン・ガーネットがボストンから初めて凱旋する時もそれを見に行ったんですよ。
お
やっぱなんかそういう区切れを見たいなっていうのがあって、
うんうんうん、
去年は本当そう、
やっぱり現場にいるとい て感じる、やっぱりその会場の雰囲気とかがあれですからね、その試合がどうこうっていうよりも、
そうなんですよね、うんうん、やっぱね、
ファンがどうとか、
うん
うんうん、
空気が全然違いますね、やっぱ、うん、そう、
ちょっと緊張感がある感じで、
そう、なんていうの、じゃ今のファンってどう迎えるんだろうって思うんですよ、
うん、そうですね、
それって多分他のチームも同じような感じで、
うん
うん、例えばレイカーズだったりすると、
うん、
じゃあシャックが戻ってきた時一番最初どういう風になったとかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、ありますね、うん、出て行き方にもよるし、
うん、そうそうそうそう、うん、だから本当ドワイト・ハワードとかそうですよね
ホワイトハワードはまあ、うん、そうですね、
やっぱ出ていき方ってあるなっていう、だからそれも含めてドラマじゃないですか、
そうですね、うんうんうん、
そう、だからその場にいたい
っていう
ところ、
うん、はい、
うん、
それが去年の
1月の30とかで、ね、もう下旬ですよね、
はい、ほうほうほう、じゃあもう1年ちょっと前、
そう、うん、そうです、もう本当すっごい寒くて、まあ、ミネソタなんで、
うん、
マイナス20度とか、
うわ、
うん、
はあ、それはじゃあミツさんと誰が、
あとね、
うん、
そう、マサカズくんっていうこと、うんうん、あとゴミリさんと、
はい、
あとハリーさん。
はい、
あとね、先に僕らが、まあ、その人数で行ったんですけど、その前に先に2人ブルブズファンの子が行ってて、
うん、
で、まあ、向こうで待ち合わせをして、
うん、
まあ、着いたのがそのキャブスの試合の前日に着いたんですよ、ミネアポリスに、
はい、
で、まあ、僕ら行くよ、ミネソタの、まあ、日本のファンをこのぐらい人数連れてくよっていう話を向こうのファン、本当に仲良くしていたファンの人と話してたら、
うん、
じゃあ前日にウェルカムパーティーやろうみたいな話になって、で僕ら日本人 5,6 名と、
うん、
あと向こうのファンの人、
うん、
何人ぐらい集まったか、本当に10名近く集まって、そこで初めて会って、でウルブズのスタッフさんも一人来てもらって、あのさっきのバイスプレゼントの人が来てくれて、で全員にお土産持ってきてもらって、
うん、すごいですね、
そうウルブズの T シャツとね、あと、まあ、イヤーブックとかそういうのが入った袋を全員分用意してくれて、
うん、
すごいなと思って、
本当にサービスがすごいですね、
そうなんですよね、ちょっと驚きですよね、
うん
うん、
へ、なんか本当になんかこうファミリー感が、
ね、ああ、それもあります、
うん
うん、
へー、それはじゃあその時に、ミネソタ行ったのって、はい、そのゴミさんとか他の方々初めてだったんですか、
うん、ゴミさんとマサカズくんはその前の年に行ってます、
うんうん、ああ、なるほど、
うん、それもなんか すごい一人で行くぞって思って一人で頑張って行ってますね、二人とも。
あ、そうなんですか。それぞれ一人で、
一人で、すごいなと思って。
おお、
うん、チケットの取り方とかこうやって取るんだよとか、うんうんうん、そういう話はまあちょっとやり取りはしたんですけど、うん、あとはもう、はい、全部自分たちでコーディネートしていってましたよね。
へえ、
うん、
まあでもその彼らがそのチームのスタッフと会ったり、うん、ファンと会ったりっていうのはやっぱりその
そうです
ね、去年が初めて。
そうで、そう、うん、あのゴミさん、うん、まあもうちょっと、うん、あの彼女が今やっているお仕事とかの関係でちょっと聞きたい、うん、話を聞きたい人がいると思ったんで、うん、ちょっと一人日本人 の、うん、あのウルブズで働いているスタッフさんをちょっと紹介したんですけど、あとは、まあ、スカズ君は、うん、あのまあ、単に見に行って、ただ、うん、ここにいると選手に会えるよとかっていう、うん、そういう話は全部
アドバイスは
アドバイスして、うん、で初めて行って初めて行ってそれでリキルビオと2人で写真撮ってました。
へ、
うん、
すごい。へ
そう、
日本人の方でウルブスで働いてる方がいるんですか。
はい、あの今あの、ウルブスの本当になんていうかな、営業側じゃなくて、うん、本当にチームのフロントスタッフで、
うんうん、
あのストレングスパフォーマンス系の、うん、まあ、トレーナーですよね。
へ
で働いてる人がいて、あの佐藤浩一さんっていう方なんですけど、もともとワシントンウィザーズで、まあ、その前ウルブズの前はワシントンウィザーズで働いてて、うん、で、まあ、ワシントンウィザーズにはその時フリップ・サンダースって去年10月に亡くなられたヘッドコーチがいて、
うん
うん、でウルブズにあの入って、うん、フリップ・サンダースとあと一緒にやってた GM のミルト・ニュートンっていう人が、まあ、ウルブズに2人で入った時に佐藤さんがヘッドハンティングされて、
へ
それでウルブズに入った。
へすごいですね、
うん、ですね。パフォーマンス、スポーツパフォーマンスディレクターなんで役職ついてますよね、
うんうんうんうん、
だから結構すごい高いポジションで入ってる、
へ
方ですね。
いるんですね、やっぱり。
そう、
中を覗けば、うん
うん、そうですね。本当に仲良くさせてもらって、で
うんうんうん、
この間も12月にあのご飯一緒に食べに行ったりとか、あとブルブズの練習施設が去年新しくなったんで、
う
ん、そこの見学とかさせてもらったりとかして。
そう、あの練習してたんですか、選手は。
選手はもう夜だったんで練習はまあ基本的にもう終わってしまっていて、
うんうん、
でご飯食べに行って、じゃあまずご飯食べに行きましょう、まあ、ご飯食べに行って、で戻ってきて結構、まあ、お酒も飲んだりしていたんで、
うん、
まあ、みんなこう気分がこうや柔らかくなったところに練習場行ったら、はい、夜9時ぐらいだったかな、一、うん、人だけ練習してたんですよ、そこで、
うん
うん、誰かなと思って、そしたらリッキー・ルビオがずっとシューティング練習してました。
へえ。
だから、まあ、全然時間外でも24時間選手は自由に使える練習場なんで、
うんうんうん、
入ってきて練習はするみたいですね。
へえ、うん。それじゃあリッキー・ルビオと鉢合わせして。
そうですね、ちょっとお話しさせてもらって、
うんうんうんうん、
でまあいつもちっちゃいギフト持っていってるんで、そこでまた、うん、ルビオに渡したりとかして。
へ
ルビオももうなんかここ3年ぐらい毎年会ってるんで、お前また来たのかみたいなことを、
うん、
また来ましたみたいな話を。
すごいですね、もう本当にあの内部に
まあ本当、うん、そうな、本当ね、なんかラッキーな部分がすごいあるなとはやっぱ思いますよね、本当、うん、やっぱいろんな人にそうやって、本当佐藤さんとかいなかったらそういうことも、
うんうん
できなかったし、
うん、
あとやっぱりファンの人とか、その向こうのファンの人と、
うんうん、
知り合わなかったら、ね、どういう、うん、ここのレストラン行くと試合後誰々来るよとかっていう情報とかも全然、ね、教えてくれ、
そうです
ね、教わることもないし、やっぱりだからそういう、うんうん、人と出会っていくっていうか、うん、そういうつながりっていうのはすごいプラスになったのかなっていうのは思いますよね。
そうですね、やっぱりその、まあ、出会いっていうのもこう、うん、 やっぱりミチさんがこう発信していってるから、
うん、
こういろいろ引っかかるっていうのもあると思うんですよね。やっぱりそうやってどんどんこう外に発信していくことの大切さっていうのはすごい、うん、感じます。ミチさんのこうその前今回詳しくいろいろお話を聞かせていただいてるんですけど、そのツイッター上でこうチラチラ見る限りでもなんか、
はい、
もうなんかどんどんどんどんこう深く侵入 してってるのもやっぱりなんかそのなんだろう、やっぱ受け身じゃないっていうのはやっぱりあるなっていうのは、
はい、
うん、
なんか面白いじゃないですか、そうやってなんか価値観の違う人とか、うんうん、全然文化の違う文化とかなんかそういう経験してきたことが全然違う人とかと会ったり話すってすごい面白いですよね、うん、やっぱり、うん、でももう全然物の考え方とかも全然違う人もいるし、
うん
うんうん、なんかそれをじゃあ物の考え方が違うからいいやっていうふうにしてしまうと、それなんかそこで止まって面白くないなって思ってしまって、うんうん、だからなんかとりあえず、まあ、あの、あんだったら会ってみようかなとか思っちゃうんですね、毎回。
そうですね。うん、まあ、共通のものがあるし、やっぱり。
うん。そうですね。だから、
うん、
まあ、本当、まあ、あの、最初も言ったんですけど、緊張してるとか、うん、結構人見知りなんですよ、こう見え
て。あ、そうなんですか。
そう。だから、あんまりこう、自分からこう話しかけるのって苦手なんですけど、
ほう、
ただ、まあ、なんか、会いましょうとかって言ったら、
うん
うん、結構、お話とかってできるなっていうのは、ありますよね。
うん、
なんか、ね、難しいなとは思いつつも。
うん。あ、まあ、でも、わかります。私も人見知りなんですけど、
うん
うん、でもやっぱり面白いと思うことはやっていきたいなって思うんで、うんうん、だからやっぱりポッドキャストとかも、
はい、
多分なんだろう、他のなんだろう、普通にあのツイッターとかじゃなくて知り合いの人とかに言ったら、
うん、
え、そんなことやってるのって思われるかもしれないんですけど、
うんうん
うんうん、やっぱりね、その話したことない、まあ、みちさんとかもお会いしたことないですし、
うんうん、
でもやっぱりなんか面白い話が聞けるかなっていうので、
うん、そうですね、やっぱ、うん、面白いですね、
うん、私もやっぱり緊張するんですけど、
なんかね、そう、なんかやりたいって思ったらやった方がいいんじゃないかなって、
そうですよね、
すごい、うん、ここね数年すごい感じるんですよ、
そうですよね、 やりたいと思ったタイミングでもうパッとこうやっちゃう、なんだろう、そのフットワークを軽くしておくのは、
うん
うん、結構
そう、
うん、後々いいんじゃないかなと思います、
うん、なんか弾きたい時だったら、弾きたい時あったら弾いちゃえばいいっていう風に、
うんうんうん、そうですね、
感じです
ね、
って思います。
おー、そう、それでなんだ、あの去年が初めてだったでしたっけ、ミネソタに、はいはい、日本からの子供たちを連れて行くツアーっていう、
はいはい、
それは去年が初めてでしたっけ？
去年初めてです。
それについてもやっぱりちょっとお聞きしたんですけど。
いや、もうこれは、うん、まあ、前からそういうなんかミネソタに関係した、ウルブズとかミネソタに関係した仕事したいなっていうのはやっぱ自分では思っていて、
うんうん、
で、この間たまたまその過去のツイートのログとかをちょっと眺めてたんですよ、ね、結構僕やるのがその5年前とか、どういう考えしてたんだろうとかって、自分が考えどういう考えしてたんだろうとかっていうのを見直すっていうことをするんですけど、
うん、
でこの辺たまたま見た2013年の春かなんかに、せっかくだからミネソタとかウルブズと関係する仕事がしたいな、ってやってみようかな、絶対やろう、将来はやろうっていうのをつぶやいてたんですよ、
う
ん、でだからその頃からなんかなんだろうな、やっぱりそのミネソタを広めるとか、ミネソタに人を連れていくっていうことはやっぱりやりたいなっていうのを思っていて、
うんうん、
でそれはあの今 一緒にその主催していただいている NPO の団体の理事の人が僕の友達で、
はい、
駒沢であのリズムっていうバスケットボールショップをやっている人なんですよ、
はい、
でその人と話しててずっとなんかウルブズ見に行ってコートサイドで練習見たりいい思いばっかしやがってそれをいろんな人にもうちょっと広めてあげてよみたいな話から始まった感じです、うん、
あその彼の方から
そうでしかもそれも一昨年の12月になんか飲みに行ってでなんか面白いことばっかやってるけどそれもっとさ周りに広めないとダメだよとか、
うん、
広めないよみたいな話になって、
うん、
でその僕の友達の友達がそういうなんかアメリカに子供たちを連れていくツアーをやりたいってずっと思ってたみたいで、
ほう、
で、
うん、
3人で飲んでたんですよ、
うん、
でそこでちょっとやろうよって話になって、
うん、
でもその時はいや無理だろう子供たち連れていくのって本当大変だし、
まあ子供っていう時点で
そう、
うんうん、大人よりも
そうなんですで、
うん、
アメリカもそうなんです、まあ、カナダはもっと厳しいんですが、アメリカとか、
うん、
知らない子供連れていく連れて入国するって、うん、結構ハードルが高くて
あ入国の時点であれなんですね。そう考えたことなかった、うん、
そう僕2011年に友達の子供小学校6年生中学になる前の小学校6年生をバスケすごい好きで、
はいはい
で日本のバスケとか見ていた子供さんをじゃあミネソタ連れてってあげるって言って連れてったんですよ、
はい、
でもその時は何もそういう子供を連れていくことの大変さとか入国の大変さっていうのを全然調べてなくて、
うん、
入国審査の時にお前は全然知らない子供をなぜアメリカに連れてきたんだって言われ、
はあ、
よくこうなんだ英語が通じなかった人はこっちの部屋で詳しく聞こうかみたいな、うんうんうん、そういう部屋あるじゃないですか、
はい、問い調べ
そこに、うん、そうそこに子供と2人で行って、
うん、
お前はこの子供の何なんだとかものすごい大変
それはどうし切り抜けたんですかその時は
一応そうだからこのお子さんの両、
うん、
親が私の友達ですと、
うんうんうん、
で今回バスケットを見たいって言うから連れてきたんですっていう話をしたものの、
うんうんうんうん、
僕の言い分だけは、まあね、だけじゃ信用できないと、
うん、
でちょっとそのお子さんと別のところに行って、
うんうん、
そのお子さんだけは、うん、日本人の通訳の人が来て僕の言った言葉と、
うん
彼が言ってることが同じかどうかをチェックされた
、はあ、そのお子さんもかなりビビりますよね、はい、いきなり
いやそうすっごい終わった後、
うん、
いやなんかさよくわかんないこと聞かれてさ
、うん、
怖かったよって
、うん、怖いですよね
ごめんねって
言って、うん、入れるのかなってなりますね
そうでも本当自分もこれ、うん、今日、
うん
入るのかなとか思いましたよ本当
ここまで来て
そうやばいなって、う
ん、いやでもそういうあれがあるんですねだから言われてみれば、
うん
それまあ、それもそうだなと思うんだけど、
うん
まあ、チェックしてくれるのはありがたいなと思うんですけど、うん、やっぱりあんま考えないですよね
そう、うん、だから本当に自分の子供の時に高校生の時に自分で行けたし、
うん、うんうんうんうん
で結構ほらアメリカのホテルとかって18歳未満は泊まれませんとかあるじゃないですか、
うんうん、
だからそれと同じようにだから18歳とかになってないと一人で旅行とかはできないですよみたいなところがあって、
うん、
でそれに引っかかったみたいな感じです
へえ。なんかなるほどじゃあそのハードルもありつつ、
うん、そうあるからいろいろもうアメリカ大使館とかのホームページとか全部見て、でまあ親の承諾書をちゃんと書けば、
うんうん
まあ、まあ書いてもな見せなさいとは言われないけどそういうのを準備しときましょうみたいな話が
なるほど、
うん、大使館のホームページに書いてあったんで、
うん
まあ、そこはクリアできるよね、
うん、
ていうところで、
うん、
ちょっとやっぱりちゃんと、まあ、お代金をいただいてやるツアーなんで、
うん、
そういうところをしっかりしないといけないよねっていうのが大変だなと思って、
うん、
本当できるかなみたいな感じでした、
うん
うん、それが一昨年の12月 で、
はい、
で1月にそのみんなでアメリカ行ったっていうのがですね、
うん
はいうん、で行く前にそのバイスプレゼントとかにメールしてこういうツアーやりたいんだけどっていうメールをしといたら、
うん、
じゃあ来た時にじゃあミーティングしようみたいな話になって、うん
はい、
でみんなで行った時に僕だけなんかちょっと違うとこ行ってミーティング、うん、まあ立ち話程度なんですけど15分20分ぐらい話して、
うん、
でまあツアーというか向こうでのアクティビティはこういうのできるから大丈夫だよっていう約束をもらって日本に持ち帰って、
うん、
で2月ですよね帰ってきたのが、
うん、
そこから、ホテルの予約、試合のチケットの予約から何から全部やって、あとホームページを作ってもらったりとか、うんうん、告知もやったりとかして3月の下旬に出発です。
すごいタイムラインですね
そうよくやれたなっていう感じです。
おなるほど。じゃあもうそこのなんだろうスケジュールとかも行って、
はい、
その何ができるっていうのを確認してからこう立てたわけですよね。
うん、やっぱり、ね、告知の広告にこれができます、
うん、
あれができますって書かないといけないと思って、
うんうん、そうですね。
そう、まあ、やっぱり、ね、お金いただくんで、
うん、
それなりのイベントとかをやっぱり言えないとなっていうのがあって、
うん、
で本当佐藤さん、さっきお話した佐藤さんとかも協力を、はいいただいて一緒にご飯食べに行って、
うん、
例えば NBA のオーガニゼーションで働くってこんなに大変なんだよとか、だにアメリカに留学するとなるとこういうことやっといたらいいよっていうような話を聞いてもらう、
うん、
聞かせてもらうっていうのはやっぱり、
うん
ね、あの中学生高校生にとってはすごいいい経験だと思ったんで、
う
ん、
そうですね、
そういうのも入れて、
うん
うん、どちらかというとバスケットっていうより、
うん、
なんていうのかな、その海外に出るためには、海外に出るとか、そういう文化的ないろんな吸収するにあたってどういう新しい考えが生まれるかみたいな、そういうようなツアーにしようっていうのを、うんまあ、目標にしてたって感じですね、みんなで。
それはじゃあその、去年の第1回目、
第1回目そうですね、うん、
は、何人ぐらい集まって
ます？すごいです。1週間で4名。
すごい。それはどういう、なんだろう、関連で知った人たちが、
そうですね、まあ、ホームページとか、まあ、ツイッターとかでやったんですけど、
うん、
やっぱり、まあ、難しいじゃないですか、どこの誰がやってるか分かんないしっていうのはやっぱりあるん で、
うんうんうん、
で結局はその4名来たのはそのバスケット その NPO 団体でやっている クリニックもやってるんですね、
うん
うん、日本でバスケットクリニック、では
い、
そこに来ているお子さんだったりとか、そこからの紹介の人が来たっていう感じですね。
で、ね、年齢は中高生、
中高生です。中学2年生が一番下かな、で高校中2と高中2が下で、
うん、
上が高2だったかな確か、
うん、へえ。それはその全員バスケをやってたり、
そうですね、バスケやってました、ね、
やってる。あ、
うん、
でもウルブスのことを知ってたりとかはしたんですか？
ほとんどの子は知ってるし、
うん、
ウルブスっていうチームは知っているけど、
うん、
どういう選手がいるとかっていうのは知らなかったです。
お、
まあ、ただ NBA 見れるから行こうっていう、
うんうんうん、でその
ところですか。
その中高生の方々は普段 NBA とかは見てたりしたんですか？
そうですね、見てるみたいです。やっぱり、
うん、
まあでもいるところって、
うんうんうん、
あの、まあ、一般的なところ、
うん、
ステファン・カリーかっこいいなとか言ってたりとか、まあそうなるだろうっていうところですよね
うんうん、
うんうん、憧れる選手ってやっぱりそういう選手になってしまうのかなと思ったけど、うん、
まあ分かりやすく、
うん
うん、ここがすごいっていう、
そう、
うん、
だから本当にレブロン・ジェームズだったりっていうところですよね、
うん、
だったりっていう、
うんうん、 それはじゃあどういうアクティビティがあったんですか。他にその、まあ、試合見て、
そうですね、
佐藤さんとのお話も、
そう話して、うん、まあ、ご飯食べて、あとはね、ミネソタ大学って、まあ、キャンパスの広さでいうとおそらく全米で本当に、まあ、トップレベルのキャンパスの大きさを誇るミネソタ大学行って、
うんうん、
でそこに日本から留学している大学生がいたんですよ、
はい、
でそのことを、まあ、これもそのソーシャルネットワーク通して知り合ったんですけど、
うん、
でじゃあ昼ご飯とか食べながらその大学生活の話とか聞かせてもらうとできるかなっていうことを依頼したら、あ、全然いいですよっていうところで、あの大学のカフェテリア行って、
うん、
で、まあ、バッフェ形式で好きなもの食べていいよっていうところで、まあ、お話聞いて、まあ、大学入って、留学するまでこういうことやったとか、
うん、
こういうの努力したとか、今こういうのが大変だとかっていう話を聞かせてもらう、
うん、
本当に2時間ぐらい話してたかな、すごい、うん、なんか本当にフリートークで質問してっていうような会をしましたね、
へ、
うん、
確かにそれ高2の、ね、子とかだったら結構そんなに遠い話じゃないし、
うん、
うんうんうん、
そうですよね、
うん、
絶対いいと思って、
うん、
でも本当ね、その留学生が言うにはもう勉強むちゃくちゃ大変だからってやっぱりずっと言われてました
ああ、なるほど、うん、
宿題むちゃくちゃ多いし、
うんうんうん
うん、本当ずっと勉強しないと無理だよって言われて、
うん、
そう、なんかやっぱり旅行すると新しいもん見て、ああいいな、こういうところで勉強したいなとかってなるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
そう、海外マジックが発動されて
俺も行くみたいな
そうそうそう、でも俺もここで勉強したらすごい集中できると思うんだよなとかっていうのを言ってるんですで、
うん、
それをこう真っ向から崩されるっていう、
まあかなり本気じゃないと無理だよっていう、
そう、本当そんなのがあって本当、あとはね、佐藤さんに NBA で働くにはどうしたらいいですかって聞いた子供がいて、
はい、
NBA で働く前にこっちで勉強するにはどうしたらいい、まあその子もミネソタ大入りたいんですよとかっていうのも合わせて質問してたり、
うんうん、
で佐藤さん英語って大事ですかってその質問ねえだろとか思いながらも結構佐藤さんとか、
うん、
そういう質問に対して結構真面目に答える、まあ、本当真面目な方なんで真面目に回答していて、
うんうん、
いやだからさ、いいよ、だから勉強するために英語は必要って、こっちは英語じゃんってまずそうだよねって当たり前だよねみたいな、そういうのを言われたりとかして、
うんうんうん、そう、
まあでも本当でもね、それって大事だなとかやっぱ思いますよね、なんか甘い考えで来ればいいじゃんみたいなのって、
うん、
全然ね、こう刺激にもならないし、
そうですね、
うん、だからねすごい良かったなと、
そうですね、うんうんうん、やっぱりなんかそういうのをありのままに話してくれる大人がいるっていうのは、
そう、いいなと、うん、そう、大事だね、だからね、 NBA 選手になりたいんですけどどうしたらなれますかって、その
うん、
本当やっぱ子供だなっていう質問とか、まあ、当たり前なんですけど、うん、するのは、
うんうんうん、
でもそれに対しても、
うん、
じゃあ日本じゃダメなのみたいなとか、じゃ
あ
日本でじゃあトップになってないのに NBA でプレーしたいってまず無理だよね、
うんうん、
でアメリカでもほとんどの人が NBA 選手になれないっていう事実があるんだよとかっていうのを、うんうん、それ全部こう事実ベースで全部お話しして、
そうですよね。
そう、子供にとっては厳しいなとか思いつつも、でも、うん、なんか、
うん
うん、何も分かんない年齢じゃないから、
うん、
分かる年齢だからやっぱそれは言わないといけないのかなとは思ったりもしましたよね。
そうですね。それで聞いて、
う
ん、それでもやっぱりってなればね、
そう、
うん、じゃあちょっと英語からまず始めようとか。
う
ん
そ
う、うんうん、できるし、
日本帰ってきてその子に、
うん、
英語ってどうやって勉強しましたかって言われた時、お前は何をまだ学んでないのかって思ってまあでもしょうがないかとか思いつつも、
うんうん
うんうん、 あ、でもそういうね、やる気が出てくるだけでも、うん、ツアーやった意味があったなと思って。
そうですね、うんうん、どうしたらいいのかなってこう考えるっていうところから、
そういう大学生との交流だったり、うん、あとはね、あの、そう、佐藤さんにやっぱ練習場とかを全部見させてもらったりとか、あの、選手がここで練習してんだよとかっていうところで練習場見たりとか、うん、あとは、うん、まあ本当に最初の試合前のコートサイドで、あの、練習見させてもらって、うん、で、まあ、練習上がりの選手ちょっと止めて、アンドル・ウィリンズとあとザクラビンをちょっと写真撮ってよ、一緒に。で、子供たちと集合写真撮ってたりとか、うん、したりとかですね。
うんうんうん、
まあ、みんな、本当、チケットもすごいいい席を用意してたんで、うん、みんな多分3列目とか4列目以内で見てて、目の前で NBA 選手っていう、そういう経験をできたっていうのは、
うん、
それはありだったかなと思いますね。
うんうんうん、やっぱなかなかないですからね、うん、その全部、それ全部できるっていうのはかなり。
うん
うん、
なんか、そう、だから去年は本当に手作りな感じだったんですよ。やっぱウルブズの方も、本当に来るのかなって、
うん、
半信半疑だった部分も多分あったと思って、
うん
うん、から向こうで受けるそのバスケットボールクリニックは受けたけど、あとはまあ試合で見れるとか、あと有機戦入場っていうのはまあ来たらいくらでもできるからっていうような、うん、そういう、まあ、前もってこういう準備とかっていうのはウルブズ側ではあんまり必要のないような内容だったですね。
で、今年もやるんですか？
そうですね、今年も、3月の19日の土曜日から現地発24日、ね、日本着25日の5泊7日でやろうと思ってて、う
ん、
で、まあ、去年そのツアーをやったことで向こうのダウンタウンカウンセルって言ってミネアポリスのダウンタウンを、まあ、こう、うん、まあ、10年後20年後こうやって変えていこうみたいな地元の企業が集まっている NPO の組織があるんですけど、
はい、
そこでその僕らのやったツアーを紹介してもらって写真入りで、で、まあ、そういうのをチームが見ると、あ、本気なんだっていうのをやっぱり多分感じると思うんですよ。で、今回その12月に行くときに、あの、ウルブズの球団社長、営業側の球団社長ですね、
はい、
結構ほら向こうってプレジデントって2人ぐらいいるじゃないですか、うんうん、あの、なんていうの、バスケットボールオペレーション側の旧プレジデントと、
はい、
あとチケットセールス側の球団社長みたいなプレジデントって、で、そっちのセールス側の、まあ、プレジデント球団社長の人と、
はい、
まあ、コンタクトが取れたっていうか、まあ、Facebook でつながっているので、
うん、
あの、コンタクトを取って、じゃあ向こうでお話ししようっていうことになって、
はい、
で、3月下旬にやろうと思ってんだよねっていう話をしたら、じゃあ、まあ、わかった。あの、帰って、日本に帰ってスタッフの人と、一緒にやるスタッフの人と、どういうことやりたいのかっていうのをまとめて、ほんで、Facebook のメッセージちょうだいよ、みたいなことを言われたんですね。
はい。
で、あ、まあ、帰って、Facebook のメッセージで、こう、こういうことやりたいんだけど、っていうのを送って、あ、でも結構、これちょっと、僕の偏見なのかもしれないですけど、結構なんかそういうレベルの人って、
うん、
結構なんていうのかな、話半分に聞いとかないといけないっていうのってあるなって、僕すごい海外の人と仕事したり、まあ、仕事がそういうのもやっているんで、
うん、
結構話半分に聞いておくとか、あの、本当にやりたいんだったらちゃんとまとめて出さないと、こうなんか正式にやってくれないっていうのってあるなっていうのをすごい感じるんですよ。
うんうんうん。
うん、で、なので Facebook のメッセージやった時は、
うん、
まあちょっと話半分ぐらい考えてもいいかもしれないなっていうところがあったんですね。
うん。
うん、で、そしたら意外となんか本当に本気だったみたいで、まあ、わかった。これ書いてあることを、じゃあこっちのメールに送ってくれないっていうところで、あの、その人の、あの、なんていうの、ウルブズのアカウントのメールアドレスに送ってくださいって言われて、で、送ってくれ、まあ、まあ、そういうメールで送るんで、ちゃんとした 形式にして送んないとダメだなっていうんで、また、まあ、ミーティングしたりして日本の方で、うんうん、でまあ正式なメールを送ったんですね、
はい、
そこからがすごくて、
うん、
なんか返事が来た時には CC にすごい向こうのなんていうのパブリックリレーションズの VP とかいろんな人が CC で入ってて、ああこれ本気かもっていう、うん、そう、そんな感じです今は。で、うん、なのでメニュー的にも、
うん、
去年よりもうちょっとあのプラスできるのかなっていうのがありますね。まあプラスになるでしょうね多分、
うんうん、チームサイドとの、うん、なんかイ
ベント的なもの。そうですね、うんうん、そう、うん、あのやっぱウルブズとかああいう NBA のオーガニゼーションってどういうふうに働いてんだろうっていうのを、
うん、
まあどうやってんのっていうのを見せてもらいたいっていうのもあったんで、その、
うん、
オフィスのツアーだったりとか練習場のツアーとかっていうのもあるんですけど、うん、あのスタッフとランチしながら、まあ、Q&A じゃないけど、あのこういう仕事をするまでどういう勉強をしたとか、
うん、
どういう経験をしたっていうのを、
はい、
うん、シェアするようなあのランチとか取れたらいいなとかっていうので調整してるって感じですね。まあそういうのとか、
うん
うんうん、あと試合も今回はゴールデンステートを一試合入れているんで、
おすごい、
そう、うん、ちょっとウォリアーズを
間近で
見えるっていうのは、うん、そうそうそうそう、こうねチケットを取るのが大変なんですけどね。まあなんとか、うん、多分15列とか20列目以内では見れるんじゃないかなとは思います。
いや十分ですよ、すごい、うん、
そうなんですね。あとはもう本当にあれですね、本当なんか写真とかも撮ってでもいいけどソーシャルネットワークとか表に出さないでっていう結構言われるところがあって、
はい、あそのオフィスとかそういう、
そうとか、うんうん、あの練習場とかロッカールームとかも結構そういうのは撮ってもいいけどソーシャルネットワークに載せないでとか、
うん、
そういうなんていうんですか、ね、あのサプライズ的なものも、
うん、
あの一応準備はしてはいるっていう感じですね。
へ、
うん、
なるほど。
そう、そうですね、まあ、去年とかはサプライズで、うん、あのザック・ラビーンが試合後に、
うん、
一人ずつと会えたっていうのが、っていうのがあったんですけど、
うんうん、
これはもう本当にソーシャルネットワーク写真が一切出てないものですね。
なるほど、そういうあれがあったんですね、うん、
そうなんですね、今初めて話しました。
裏情報を、
まあ、そう、まあ、話は、ね、全然いいですけどね。
へ、それはそのあらかじめこうあの調整してそういうふうにやってねっていう、
そうですね、うんうん、そう、試合後に試合後のロッカールームを見学させてあげるよっていう話はあったんですよ、
うんうん、
で大体試合後ってやっぱトリートメントを受けたりとか、あと選手によってはその場でご飯食べたりとかして帰るんですよね、
うん、
でなのでまあ一人ぐらいは選手いるからみたいな話で、
あ、なるほど、
でそうすれば会えるよねっていう、
うんうんうんうん、
っていうところ、
うん、なるほど。
でプレイヤーズラウンジって言ってその、まあ、家族以外というか家族も入れないプレイヤーズラウンジって言って、うん、そこでご飯を取ったりするとかあるんですけど、
う
ん、そこもロッカールームの隣にあるんでロッカールーム見学した後に、
うん、
そこでちょっと待ってってって言ったら、うん、そこにザック・ラビンが来たみたいな、僕らもびっくりって
。あ、そうなんですか。あ、じゃあミツさんも知らなかったですね、
うん、
へ、
そうですね、誰が来るっていうのを知らなかったですね、
うんうんうん、へえ、すごい、それは
なので、
うん、
ちょっとねそういうのがね、まあ本当サプライズなんで
うん、うん、
サプライズだし、
うん、
やっぱ選手のスケジュールとかってすごい難しいから、
そうですね、
本当に、うん、必ずできるかっていうと約束できないから、
うん、
あのそういうツアーの広告とか、うん、その告知の文には書けない内容なんですけど、
うんうんうん、
でも、うん、
何かしら
あると、まあ、本当そうはできるんじゃないかなっていうところはありますね、うんうんうん、
へえ、うん。それはじゃあまだあの募集は始まってないんですか。
始まってないですね、うん、まあ来週ぐらいにはホームページは出来上がると思うので、それで、はい、あのホームページをオープンして、
うん、
であのやっぱりどういうツアーなのかっ ってわからないと思うんですよ、
はい、
見ただけじゃわからないし、
うん、
っていうところで僕らもそういうのやっぱり、ね、親御さんのこともわかるんで毎年去年もやったんですけど説明会を開催しようして、うん、するんですね、
はいはい、
貸し会議室を借りてそこで、まあ、こういうことをやりますとかまあ、こういう注意点だけ気をつけてくださいとか、
はい、
あとは、まあ、去年こういうことをやりましたみたいなのをお話しするような2時間ぐらい の、うんまあ、ツアーの説明会っていうのをやろうと思っていて、
はい、
それは、まあ、2月の7日と14日の午前中に渋谷の貸しオフィスというか貸しなんていうの会議室でやろうと思っていて、まあ、それのなんていうんですかね参加のフォームとかも来週のぐらいにオープンするホームページにはから応募ができるようにはなりますね。
なるほど。それはじゃあホームページのアドレスとかは今はまだ、
そうですね、まだ、はい、そのやってくれている主催の NPO 団体のトップページからリンクが貼られるような感じになると思います、う
ん、なるほど、
はい、
わかりました。その主催の、NPO のサイトっていうのは教えていただけますか。
はい、そうですね、はい、うん、クライムブッツっていうまあ、NPO 団体ですけど、
はい、
URL 言った方がいいですかね。
あ、お願いします。
クライムウッズなんで、まあ、木登り、
ね。はい。
CLMBWOODS.com ですね。
DS.com。なるほど。わかりました。
はい、
で、そこ、
コミュニティクラブ。
用意ができたら、そこから。
そうですね。そこのトップページに、うん、まあ、リンクが貼られるので、はい、そこから。ツアーのページには入っていけるかなと思います、
はい、今回もじゃあ人数的には、
はい、
それぐ4人とか 4,5 人とか、
一応定員を15名で、うん、やってます。
ほうほう、
まあ、すごいやっぱりそんなにもう、なんていうんですかね、やっぱり高価なツアーになってしまっているんで、
うん、
まあ、難しい部分もあると思うんですけど、とあとはまあスタッフの数もそんなに何人もいけないので、
うんうんうん、
やっぱり定員は15名ぐらいでストップかなっていうところで、一応定員は15でやってますね、
うんうん、はい、楽しみですね、
今回。まあ、本当にそうですね、うん、僕らもすごい楽しみで、
うん、ねえ、そうですよね、
はい、
じゃあもう、
まあ、ちょっと本当今回は、
うん、
ウルブズ、まあ、本当に公認で協力してもらっているっていうのもいいんじゃないかっていうぐらいの内容、うんうん、内容というか状況なので、
はい、
ここからまた詰めていかないといけないところはたくさんあると思うんですけど、
うん、いやでも、まあ、
損はないというか、本当に価格に見合ったことをできるようには僕ら努力はしていきたいと思ってます。
そうですよね、だって2回目にしてね、かなり盛りだくさんになりそうな、うん、感じで、どう、いいですね、これからどんどん本当に広がっていくと、
はい、
うん、いいなと思います。
そうですね、まあ、やっぱりだからね、小さくてもすごいコツコツとやって、うん、ね、やってね、いかないといけないなっていうところはありますね、やっぱり、
うんうんうんうん、
継続していかないとっていうところで。
そうですね、やっぱり楽しみも増えますしね、うん、まあ大変だとは思いますけど、
うん、
はい、やっぱり他に、まあ、お仕事とかされてその傍らにやってるから、う、うん、大変だとは思いますけど、やっぱり、はい、うん、こう毎年やることで、なんだろう、
うん、
その分ミネソタのファンも増えると思うし、
うん
うん、
そうですね、
うん、やっぱり行って見てってなるとやっぱり愛着が湧くと思うんですよね、
うん
うんうん、
となんかバスケットと、あとやっぱその市内ツアーとかもやるんで、
うん、
土地とかその後で出会う人たちと、
うん
うん、まあ、知り合うことで、なんかもっとミネソタが好きになってくれるといいなっていうところも、
うんうんうんうん、
そのあれですよね、一つですよね、
うんうん、
やっぱ土地を好きになってくれるっていうのがやっぱり、
うん、
それも目標というか目的の一つがありますね、
うん、 そうですね、やっぱりそれもあるから、そのミネソタのダウンタウンのカウンシルも、
うん、
はい、うん、多分、
あ、そうです、
うんうんうん、嬉しかったんだと思いますね、うんうん、
と思います、
うん、すごい親善大使ですね。
そこそうですかね、まあ、まあね、なんか面白いことできて、
うんうん、
なんか将来的にはやっぱりもっとね、あの逆もやりたいなっていうのもあるし、
あ、そうですね、
そう、ミネソタの子供たちを日本とかに連れてくるとか、
うん、
あとは向こうのバスケットのスタッフとかが日本に来て、
うん、
例えばトレーニングをやるとかっていうのができると、うんうんうん、ね、だんだんそういうふうにいろんな形が出てくるといいかなとは思ってます。
うんうんうん、なるほど。いや本当になんかあの夢は広がるというか、あのお話聞いてて、うん、やっぱりなんかこうその過程が分かるっていうか、そこまでに至る過程が、まあ、他にもいろいろあったんだとは思いますけど、はい、うん、いろいろ聞けて、 なんかこう、
はい、
なんか私もなんかできるかもみたいな、なんかこう希望が湧きますよね、なんかお話聞いてると、
うん、
うんうんうん、何でも
なんか本当そうですね、
うん、やってみれば、
ね、
うん、
多分ね、やることなんですよね、そのなんだろう、歯車回すまでが結構大変、
うん、
面倒なこといっぱいあるから、
そうですね、
すごい、
うんうんうんうん、確かに。でもまあやってみないとわからないですもんね。
うん、
うん、いや本当に今日はもう貴重なお話を、
はい、
たくさん聞かせていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、
あの、ありがたい、いい機会をいただきまして、
ね、うん、いやいやいや本当にあの、うん、ミッツさんはもうかなりあのいろんな話が聞けるなと思って
そうですか、
ね、うん、やっぱり体験されてることがすごい、なんだろう、はい、独特なので、うん、ぜひお話を聞きたいなと思って、
はい、
本当に、今回聞けてよかったです。
はい、
はい
はい、
ありがとうございました。 また何か機会があったら、
そうですね、
はい、
そのやっぱり、
うん、
はい、ありがとうございます。
あ、はい、ツアーに
あの腕行くことあれば、
そうですね、行く、まあ、はい、行く前は大変かもしれないですけど、行った後どうだったかとか、
はい、
うん、そういうお話とかももし聞けたら、
はい、
うん、
聞きたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日はありがとうございました。お忙しい中
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、失礼します。
はい。